Oh. おはようございます。やっと涼しくなりましたね。あれ入ってるかな。はい、今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様感謝します。イエス様がどこにいても共にいてくださるということはなんと大きな素晴らしいことでしょうか。よく私たちはそれを忘れてしまうというか考えないのではないかと思うんですけども、どうかもっともっと私たちがそれを意識することができますように。ヨハネの福音書の17章、イエス様が祈っておられるところを今までも見てきました。今日も引き続きイエス様の祈りを見ていきます。イエス様が祈ってくださるって皆さんはどうか分かんないんですけど、私13歳で洗礼を授けていただいて全然何も分かんなかったもんですから、何年も何年も経ってから、待てよ、イエス様が祈ってくれるっていうのは、え、神様が神様に祈るのと思ったんですよね。皆さんそんな風に思ったことはない？ああ、私にとっては祈るっていうのは人間が神様にすることではないかと思っていたので、神であられるイエス様が天のお父さん神様にお祈りをするっていうことが不思議だったんですよね。でも人間はなぜ祈るんでしょうか。それはお祈りは神様から来ているからなんです。で、私たちは神様の似姿に作られたんです。神様に似せて作られた。だから祈るんですよ。祈ることは神様の姿なんです。で、私たちが祈る前にイエス様が祈っていてくださる。これを私たちは何よりもはっきりと掴みたいんです。いや、どうですか皆さん、あ、誰かが祈ってくれているって感じたことありますか。で、その時のなんかそのいきなり入ってくる力ってのはすごいですよね。一瞬で何かが変わる。で、よくクリスチャンはお祈りしてますよって言うんですけど、本当にしてるかどうかはちょっとこれは意地の悪いごめんなさい。 あんまりね、そのお祈りしてますよってのは本当に一回だけではなくて祈るなら言いましょう。でも言うよりもやってる方が大事です。私はある時まだ焼ける前の古い街道にいたんですけども、突然今ノルウェーの誰かが祈ってるって気づいた、いや気づいた、神様に気づかされたんですよ。もうその時何とも言えない底力っていうのを感じました。いろんな人がいろんなことをいろんなところで言ってますけれども、いろんな時代に、でもその中である人が祈ることは愛することですと言った人がいました。全然違うことをやっていたのに、ふと誰かのことが頭に浮かんだら、その人のためにその場で祈りましょう。分かっても分かんなくてもいいんですよね。で、そのようにして私たちがイエス様に向かっていくときに、祈りによってイエス様に向かっていくときに、イエス様がこの私のために祈っていてくださるというところに帰り着くことができますように。私は驚きっぱなしっていうか、もうああそうで済まされないですね。イエス様が私のために祈っていてくださるとはなんということだろうか。私だけじゃないです、みんなのために祈ってくれているんですよね。 本当にそれが現実だと分かるとき、私たちは間違いなくどんなに辛いことでもどんなに厳しいことでも乗り越えていけると確信します。イエス様に祈られているんです。極めつけは聖霊の神様が祈っておられることです。聖霊の神様がどう祈ったらよいかわからない私たちのために、言葉に表せないうめきを持って取りなしていてくださると、ローマ人への手紙8章に書かれてあります。神様であられるご聖霊がうめいておられる、まあ、私は神様にうめかれても仕方がない、どうしようもないものだって分かってるんですけども、でもうめきを持って取りなしておられるご聖霊がいらっしゃるので、どんな人間でもどんな状況でも必ず光にたどり着くことができます。イエス様につながっているもの、ヨハネの福音書でイエス様が語っておられるお言葉を見てきていますけれども、私たちは2000年近く前に語られたイエス様の言葉を今になってほじくり返して、その意味を説明しようとしているのではなくて、今も生きておられるイエス様が私たちに語っていてくださる言葉を受け取るためにここにいます。イエス様ここにいてくださいますので、心を開きましょう。祈り心でイエス様が語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。兄健先生、お祈りをお願いします。
愛する聖なる感謝いたします。王の奥主の主、一番偉大なこのあなたです。すべてを作り、すべてを守り、すべてを維持しておられる神様、本当に感謝いたします。あなたの愛であること、そして私たちに語ろうとしておられること、そしてお祈りを聞いてくださること、本当にありがとうございます。すべて本当に尊い主イエス様の十字架の贖いを通して道が開かれました。まっすぐの恵みの御座に、折にかなった助けと恵みをいただくことができること、感謝いたします。今特に病気と戦っている兄弟姉妹のために祈ります。どうぞ御子さん、本当に強くください。私たちが祈っていることを本当に感じることができますように、また立ち上がることができますように、また渡辺恵子さん、この最後の時期かもしれない、こういう流れ何も知らないんですけれども、主よどうぞ体に触れてください、魂に触れてください。主が共にどんなことがあっても共におられることをよく感じるように、よく私たちが読んでいることを感じることができますように、またお医者さんから大変なこと言われたりしている兄弟姉妹もいます。主よそれぞれどうぞ共にいてください、強く助けてくださいますように、またいっぱい風が吹いています。主よ私たちを強めてくださって、そして本当に負けないようにお願いいたします。礼拝に集まっている一人一人、尊い兄弟姉妹を感謝いたします。一人一人に語ってください、祝福を与え、必要な忠誠与えてください、必要な慰めを、必要な力強い山を砕くようなエネルギー、あなたの御言葉にあるからお願いしますください。どうぞ私たちを導いて、私たちにかかって正しい道に、用いられる道に、豊かに祝福して導いてください。イエス様の尊い皆によってお祈りします。
アーメン。この17章の20節から23節の中でイエス様が とてもとてもいつもそうなんですけれども、深くて大切なことを祈りの中で語っておられます。イエス様はそばにいて弟子たちが聞いているところでこの祈りをされました。やがてイエス様はゲッセマネの園に行ってもだえ苦しむんです。でこの杯を取り除けてくださいってお祈りするんですよ。その前にイエス様はこれを祈っている。ただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。だからイエス様を信じる人々みんながここで祈られているわけです。私があなたが世界中のキリスト者たちがここに含まれているんです。イエス様が世界中のキリスト者たちのためにですよ、祈っておられます。ある時ヘンリー・グルーバー先生がメッセージの中で、イエス様が私たちのために取りなしていてくださる、クリスチャンじゃない人たちに取りなすのはイエス様ではなくて私たちですと言われたのを私は忘れることができないでいます。本当にイエス様がクリスチャンではない人々のために祈らないのか分かりません。ただ十字架の上で父を彼らをお許しくださいと祈ったことは書かれてあるんです。彼らというのはイエス様を信じていない人たちですよ。だから全くイエス様が祈らないということは私は言えないんですけれども、ただはっきりとイエス様が語っておられるのは、イエス様は間違いなくご自分を信じる者たちのために、あなたのため、私のために今も祈っていてくださるということです。この時に祈られただけではない。ローマ人の手紙の8章、先ほどは聖霊の神様がというところを8章の28節からお読みしましたけれども、34節には、誰が私たちを罪に定めるのですか、死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが父の神の右の座について私たちのために取りなしていてくださるのですとあるのです。イエス様はどんなことをお祈りしてくださっているんだろうか、その答えの鍵はここにあります。もちろんイエス様はあなたのため、私のために一つだけではなく祈ってくださっているんだろうと思うんですけども、皆さんどうですか。ああ、イエス様が私のために祈ってくれてるなら、こんなこと祈ってほしいな、あんなことも祈ってほしいなって思いますかね。いや、思っていいんですよ。イエス様このこと祈ってくださいってお願いしてみてください。本当に自由ですから。でもイエス様が何よりも願っておられることはここに強調されている。この短い3節の中で、彼らが一つとなるということは2回繰り返されているんです。短い中で2回繰り返すのは強調なんですよね。イエス様はこれを切に願っておられる。イエス様の御心を私たちが行いたければ、神様の御心を行いたければ、これは必須です。見逃すことができません。彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。教会は一致が必要だというのはずっと言われてきました。世界中で学者から始まって、聖書の学者、牧師から始まって、教会が一致する必要がある。皮肉なことに教会ほど一致しないグループはないのではないかと思うぐらい分裂してるんです。むしろ 神様とは関係なく生きている世の中の会社の方が一致している時があるようにさえ思われます。どうして一致できないんでしょうか。皆さん分かってますね。今の質問ですよ。皆さんの答える番ですよ。どうして一致できないんでしょうか。人間だ、あの教会だけではなくて人間も。どうしてですか。あんまりにも身近で答えたくないとか。そうですね、自分のことを考えすぎちゃう。まあ私に言わせれば我が強いからですよね。ね、そういうことですよね。我が強いからなんですよ。で、我が強いとどうなるかっていうと、私が正しい、あんたが間違ってるってなんです。そう言った途端に一致はないんですよ。ですよね。一致はどっかに一致っちってやつ。あのいや、もうまだ暑いから寒いジョークを言おうかなと思ったんですけど、教会がイエス様の体、イエス様を信じる者たちが一致できないのは、まあ、リーダーと呼ばれる人たちに限って自分の聖書の受け取り方が正しい、それに同意しない人は間違っているというスタンスをずっと保ってきたからです。そのことをご存知のイエス様が、イエス様の体であるイエス様を信じる者たちが一つになりますようにと、ここで切実に祈っておられる。一つになるということはどういうことでしょうか。皆さんお気づきですかね。異端と呼ばれる、キリスト教だと言いながら聖書に書いてあることとは全然違うことを教えるグループが結構あるんですけれども、そういうグループに限ってものすごく一致しているように見えるんです。もう右向け右で一致しているように見えるのは、リーダーの言うことにみんな従っているように見えるからです。で、リーダーの言うことに従うのは、従わなかったら恐ろしいからです。そして多くの場合そういうグループはみんな同じ格好をします。フィリピンで一番活気のある教会、広がりをたくさん持っている教会と呼ばれる群れが、イグレシアニクリストっていう、キリストの教会っていう意味なんですけど、イグレシアニクリスト、これが、ね、みんな白いの着てるんです。上下、あの暑い国で長袖のシャツ、みんな白いの、異様ですよね。来週くらいやりますか、みんな白いの着てください。一致は形が揃うことではありません。じゃあ何が一致なんでしょうか。イエスが語っておられるんです。私があなたにいるように、あなたが私におられ、あなたが私に、あなたが私におられ、私があなたにいるように一つにしてください。私ね、これ全部分かってるわけじゃないんです。いや、ほんの少し分かってるかどうかも分かんないです。でも一致というのは存在が一つになることだってイエス様は言っておられるんです。で、存在が一つになるっていうことは、イエス様が天のお父さんの中におられて、天のお父さんがイエス様の中におられるという、これはもちろん体のことを言っているのではありません。存在そのもののことを言っているんです。じゃあ皆さん、あなたの存在が、もうその前、イエス様があなたのうちにおられる、これクリスチャン大体 信じているか信じているふりをしているかどっちかなんです。でもそれはイエス様が語っておられるんです。ここでも語っておられるんですよ。イエス様があなたのうちにおられるというのはどういうことですか。そういう思いを持っている。なるほど。他に平安。今一つピンときませんけどね。いや、なんか世の中で歌われる恋歌の中にはそんなような感じの歌ってあったような気がするんですか。あったような、なかったような。あなたはいつも私の心の中にとかっていう、少なくともイエス様が私のうちにおられるっていうことは、私がいつもイエス様を意識することはあると思いますよ。私のうちにイエス様がおられる。でそれだけではなくて、イエス様がおられるっていうのは置物じゃないんですよ。日本人形みたいにイエス様がこうどっかに鎮座増し増しておられるんじゃなくて、イエス様は私のうちにおられて私に語りかけておられるんですよ。何を考え、何を語り、何をするかっていうことについてイエス様は語っておられるはずなんです。私のうちにイエス様がおられるということは、私がイエス様を意識するだけではなくて、イエス様の御声を聞いて、そしてその御声通りにやっていくことのはずなんです。イエス様はそれをずっと語ってこられたんです。私は何一つ自分からするのではありません、父が言われることを皆そのままするのですとイエス様は言われたんです。天のお父さんがイエス様のうちにおられるということは、イエス様は我がないというか我を通さないんです。全部天のお父さんの思い通りをしておられるんです。そしてイエス様も天のお父さんのうちにおられるので、天のお父さんはイエス様が願っておられることを知っておられて、イエス様の願いを必ず聞いてくださるんです。十字架を除いて。イエス様がゲッセマネの園で、どうかこの杯を取り除いてくださいと祈られたのはイエス様の本心でした。しかし私の心ではなく、あなたの御心がなりますように、その願いを聞かれて、神様の御心通りイエス様は十字架につかれついてくださいました。イエス様は私たちが一つになることを願っておられて、その一つになるということのためにイエス様は私たちのうちにおられるのです。そして一つになるということには目的があるとイエス様のことで語っておられます。私たちが一つになるときに何が起こるか、それは天のお父さんがイエス様を使わされたことを世が信じるようになる。昨日もちらっとフェイスブックに載ってました、ある、どっかの牧師先生が、2024年に日本にリバイバルが起こると言われた。まだ起こってない。残すところあと2ヶ月余り。起こることは信じますとかって書いてありましたけど、なんかちょっと面白おかしく書いてありましたけど、私はイエス様の教会が一つになることなしにそれは難しいのではないか、起こらないとは言いませんよ、難しいのではないかと思います。大体リバイバルと呼ばれる神様のお働きはどのようにしてどんなきっかけで起こるかっていうと、全部の教会が一致した時ではないんです。え、うん、そ そうじゃなくて、世の中が人々が苦しんでいるのを見て、どうすることもできなくなったクリスチャンが2人か3人切実に祈り求めることでリバイバルというのが起こるんです。リバイバルとは何か、それは教会に人が増えることではなく、教会の集まりに来ない人たちが神様によって触れられて、イエス様こそ神様から使わされた救い主なのだ心で受け取って、ああこの罪深い私を許しなさいという悔い改めが起こって、その結果行動が変化して社会が変わることなんです。リバイバルっていうのはそういうものなんです。ほんの一握りの人たちが、神様このままでは私たちは滅びます、神様スコットランドを私に与えてください、そうでなければ私の命を取ってくださいと言った人がいました。イエス様が私たちのうちにおられるということは、神様の御心が私たちの中心となり、それを行う力を求めながら従っていく、神様の命令を守っていくことです。みんながそれをしていったら一つになるしかないんですよ。でも神様の御心よりも正しい神学の方が大事だと思うから一致できなくなるんです。うちにいてくださるイエス様、アーメンハレルヤ、しかし大事なのは神学だ、あなたの神学間違ってるって言うから一つにならない。私の教会にたくさん人が集まることで、あなたの教会になんで私のところにも集まってんだ、悔しいなって言ってると一致してないんですよ。だってそこにイエス様の心がないんですもん。皆さん、たくさん集まってる教会感謝しましょう、神様に。で、ただたくさん人が集まってるだけではなくて、そこに本当にイエス様が働いてくださるように祈りましょう。いや、働いてないって言ってんじゃないですよ。そこ分かんないので、人が集まってたらイエス様が働いてる、そんなことはどこにもないんですよ。何万人も集まってる教会がイエス様、全然イエス様の十字架一度も口にしないっていう教会だったりするんです。そこにイエス様がいるわけないんだら、ないんじゃないかと思っちゃう。私は単純ですから。でイエス様はここで私たちが一つになるっていうことを願っておられて、その一つになるためにイエス様はご自分の栄光をキリスト者に与えたっていうんです。これほど大事なんです、一つになることが。私たちももっと一致を求めましょう。イエス様の栄光って何ですか。難しいね。イエス様が私たちに与えてくださった栄光、栄光ってあった、はい、イエス様のご臨在と言ってくれました。アーメン。よく聞こえない。
自分の中でイエス様
いや、それはどういうことかって聞いて、イエス様の栄光って何ですかって聞いたの、今はね。はい、はい、
I believe that the glory of the Lord is if each and every one of us in this world, wherever it is, whatever continent, whatever the world, whatever nation, whatever nationality, is if you embrace the fruit of the power of the Holy Spirit. I think it's the God's, give glory to God, not only by this place, by this place. If the whole world will know the Spirit of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit,then there will be glory of the God. The Lord is happy if we and each and every one of us will have a harmony.
熱意を持って語ってくれました。世界中の全ての人が聖霊の神様の実らせる実を持っていたら、それが神様の栄光になり、それが栄光だ。それもそうですね。アーメン。それもそうです。矛盾はないんですよ。 イエス様がうちにいてくださる、イエス様の御臨在があるということは、聖霊の神様が共にいてくださって、そして私たちに働いてくださって身を結ばせてくださるということなんです。でもそれを妨げるのが我ですから、本当に厄介ですね。でもそこが我との戦いなんですよ。それをイエス様は、私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言っておられるわけですけれども、イエス様の栄光、一つだけではないと思います。イエス様が天のお父さんの皆によって、お力によって病を癒された、死んだ人を生き返らせた、数々の癒し、印、不思議は間違いなく神様の栄光を表しました。そしてイエス様は十字架に疲れること、十字架に疲れて人のために命を捨てることを栄光と呼んでおられます。イエス様が全世界のために苦しむことを、イエス様はご自分の栄光だと言っておられます。今栄光を受ける時には来ました。その上で栄光っていうのは神様ご自身の本質の輝きだと何度か私は申し上げてきましたけれども、神様ご自身の本質の輝きっていうのは、神様がどんなご性質のお方か、どんなに完璧に清いお方で、完璧に正しいお方で、完璧に愛のお方であるか、それが相まってみんな一つになっている時に輝きしか出てこない。それを私たちは栄光と呼んでいる。イエス様のその栄光を私たちに与えてくださった。それは自動的に私たちが輝き出すというのではなく、イエス様がうちにいてくださる、そのイエス様のお声に聞き従いながら神様の御心を絶えず行い続けていく、もっとイエス様に近づいていく、もっと神様の御心を行っていくときに、私たちはイエス様の栄光が自分のうちにあることを自分で表す必要がなく、聖霊の神様が輝かせてくださる。それを人間的に自分で引き起こそうとするのが偽善になってしまう。イエス様は語っておられます、マタイの福音書。その時、その日、羊飼いが羊とヤギと分けるように、王も全ての人々を羊とヤギに分けます。でその基準は、私が貧しかった時に食べさせ、飢えていた時に食べさせ、乾いている時に飲ませ、獄にいた時に見舞い、尋ね、病の時に見舞いということでした。それを言われた人たちが、主よ、いつ私たちがそんなことをしたんですかって聞くんですよね。私はちょっとでもいいことをすると、自分が誰よりもそれを意識してしまう性質の人間なんです。で昔は人が褒めてくれるように、こうチラッチラッとね、私はこんなことしたんですよってね、チラッチラッと言うんですよ。すごいですねって言われたいんです。そんな恥ずかしい私、今もうしてないと思いますけど、言いたくなる時があるんです。言っちゃってるかもしれません、意識しないで。主よ、憐れんでください。でもイエス様の栄光を生きるっていうことはそういうことではないんですよね。自分を意識しない、イエス様、天のお父さんのお心を生きていく。栄光は私たちが一つになるためだってイエス様は言っておられる。私はこのイエス様の言葉なしに、栄光は究極の目的だと思ってました。いろんな教会でカテキズム、信仰 教理問答書ってのがあって、人は、人間は何のために生きるんですか、 神の栄光のためですと書いてあるんです。だから栄光が究極だと思ってたのに、イエス様は違う、栄光の目的がある、それは信仰者が一つになるためだ。神様私たちを助けてくださいますように。どんな小さな機会も捉えて、イエス様の御心が、イエス様の祈りが実現するように、私たちは一つになることを求めていきましょう。一つになることを求めるっていうのは我を張らないことなんです。私が私がって思いを神様気づかせてください、聖霊様気づかせてください。示される時は痛いですよ。私は自分はこんな人間だったのか、今だってさっき言ったことは恥ずかしくて本当は言いたくないんですよ。ちょっといいことをしたら人にこう見せびらかして人に褒めてほしくなる、こんな恥ずかしいことはないんですよ。もう力が抜けそうです、言うだけで。でもそれ現実なので正直にお話ししています。あなたは大丈夫でしょうか。私たちはそれを神様の前に委ねて、神様気づきを与えてください。そして私たちが本当に一つになりますように。二人だって一つになるのが難しいんです。夫婦が一つになるのが難しいんですよ。でも求め続けていくことによって神様の技は起こっていくんです。十人の一致、さらに難しい。いわき市内には三百数十人のクリスチャンがいますけども、その三百数十人が本当に一つになる、難しいです。神様の力がなければ起こりません。一致集会ってね、さあみんな一致しましょうって集会やったところで一つにはなりませんから。イエス様は私たちに、私たちが一つとなるためにイエス様ご自身の輝きを与えてくださった、苦しみも与えてくださる、奇跡も与えてくださる、癒しも与えてくださる。さあみんな私たちが一つになるためです。奇跡が起こり癒しが起こった時に、私がしたんですということはないように、これはイエス様の御業です。教会の御業、教会の業です。主が教会に働いておられる、私たちが一つですということができますように。栄光には目的があった、それはイエス様を信じる者が一つになることだった。一つになることには目的がある。私たちが一つになるときに神様は何を願っておられるか、それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。イエス様が神様から使わされた救い主、子なる神であることを世が知るため、同時に神様がイエス様を受け入れた人々を愛している、愛していてくださることを世が知るため。世が知ったらどうなるでしょうか。世はそれを求める人が必ず出る。世の中 100% ではないんです、残念ながら。しかしそれを知らないと求めることができない。それを見るときに世の中の人々に上かわきが起こる。今その時代が来ているんです。イスラム教徒の世界で本当の神はどこにいるのか、イスラム教徒が求めている。求めるイスラム教徒に神様はご自身を表してくださる。夢を通して、幻を通して、イエス様が語り、御使いが語る。何を語るか、聖書を読みなさい、イエス・キリストを信じなさいですよ。私たちは言葉で伝えたら伝わると思っているでしょうか。伝える私がイエス様の栄光を受けていて、伝える私たちが一つになっていれば、世は上かわきを持つのです。そして神様は本当に人間を愛しておられるのだということを知るのです。私たちは今の時代、当然であるかのようにクリスチャンじゃない人にイエス様あなたを愛しておられますよと言ったらそれで伝わると思い込んではいないでしょうか。2011年大震災の時に都会から来たボランティアの人が熱心で駅前でギターを弾きながらジーザスがあなたを愛してますって言ってたそうです。一人の人が近づいてきてギターを取り上げ 地面に投げ捨てて立ち去っていった。その話を聞いた時に私はハッと思わされました。そうだよな、もし私が津波で家を失い、自分のビジネスを失い、妻を失い、妹を失って途方に暮れている時に誰かが神様あなたを愛してますよって言ったら、ふざけんなこの野郎って言っただろうと思いますよ。何が愛なんだ。クリスチャンは自分勝手な我を張った思い込みをしてはいけないんです。イエス様はそんなことされないんです。イエス様はクリスチャンが一致してイエス様の輝きを持っていたら要は知るんだって言ったんです。言っておられるんです。私たちクリスチャンが本当にイエス様を生きていくことが今の時代の救いであり希望であり今の時代の伝道なんですよ。神様は助けてくださいますよ。このままイエス様が来られる時までこんな状態で続いていっていいはずはありません。いわきの町にもっともっと多くの人たちがイエス様を崇めるようになっていかなければなりません。一つの場所で集まることは目的ではありません。数えきれないほどたくさんの場所ができてほしい。建物を建てるんじゃなくて、暑ければ外で、寒ければ自宅で、5人10人の人たちが集まってイエス様を礼拝する、数えてみたら何千もあるというふうになったらこの町が変えられる、そう私は確信しています。天皇お父さんはいつも目的を持って私たちに関わってくださいます。イエス様は私たちのために祈っていてくださいます。イエス様は栄光を与えてくださいました。それは私たちが一つになるためです。私たちが一つになることによって世がイエス様こそ救い主であられ、神様が人間を愛していることを知る、これを祈り求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、はあ、イエス様あなたのお言葉は生きていて力がありますが、どうかその力を私たちの心に新しく表してください。ご聖霊様、どうかこの町にいるキリスト者にあなたを望んでください。教団教派教会の違いを超えてイエス様あなたの輝きを中心に、あなたがうちにいてくださるインマヌエルの神様であられることを中心に集まり、一つとなり、この町にあなたの愛が、イエス様あなたの救いが表されますように。天皇陛下ご夫妻をお救いください。彼らがイエス様あなたにお会いしますように。石破茂総理を、首相を憐れみを持って、あなたが真理の言葉で導いてください。自分が話しているように本当に日本国民のために何をするべきかを、ああ主よ、石破首相に示してやってください。あなたのご慈愛の中で悔い改めが起こりますように。大臣たち、国会議員たちがあなたのご慈愛によって悔い改めに導かれ、本当に人間らしい人間のために、神様による、神様の助けによる政治が行われていきますように。内堀正夫福島県知事、県議会の議員の皆さん、内田博之いわき市長市議会の議員の皆さん、行政の皆さんに、ああ神様願くはあなたの御業が表されますように、あなたのご慈愛が表されますように、熱心になってキリスト者がもっと祈りを捧げますように。すでに病の方のためにも祈られていますが、天のお父様、あなたの御力による奇跡の癒しを私たち教会のうちにも他の教会にもあなたなさってください。がんが癒されますように、 精神の病からの解放が起こりますように。ああ神様、エルサレムに平安が、平和が来ますように。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
Thank you. Gracias.